ケペと
バウアーの
お宝ノスタルジー。
どうもお宝ルジーテッペです。
お宝ルジーバウアーです。このチャンネルではスーファミ世代のお二人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかもできればいいなと思ってます。大きなネタバレは避けて話しますが、都合上ネタバレを含む場合があります。これから楽しもうと思っている方は注意してください。
はい、
ということで、
はい、は
い、いや久しぶりだね。
久しぶりの収録になりますね。はい、
ちょっと間が空いたからね。
そう、取りだめいろいろしてましたからね。
そうそうそう、どの順番で流そうかみたいなね。
そうそうそう、うん、なんか一回あったよね。そうそう、なんかこれもう時系列的に古いネタだねとかっていうのをぶち込めみたいな感じでぶち込んで、
うん、最初にこれおかしいぞなんかって。
そうそうそう、
なんかまだ試練買ってないことになってるみたいな。
そうそうそうそう、難しいよなその辺は。まあ、まあ、難しい。そこは気にせずやっていったらいいんじゃないですかね。
う
ん、
そうね、うん、でさ、最近レトロフリーク買ったんだよ。
あ、とうとう買っちまったんだ。
そう。スーパーポテトで。
出たー、スーパーポテト。
スーパーポテト初めて行ったけどさ、はい、めっちゃ並んでるね。ソフトがね。
あ、ソフトが。あ、びっくりした。人間かと思ったよ。そんな並ぶことある？
行列ができてるって、レジ前に。
ラーメン屋やな、ないんから。そうか、ね。
結構海外の人多かったわ。
あ、やっぱそうなんや。
う
ん、
そう。まあ、好きなのか、その投資的な目的なのかはちょっとわかんないけど。
うん、うん、うん、うん。
うん、あ、なんか、すれ違う人、結構海外の人いるなぁと思って。
やっぱりスーパーファミコンの企画が日本とアメリカというかね、北米では違ったりするたりするから、うん、あとはね、日本でしか売ってないよとか、はいはい、逆もしかりなんだけど、まあ、
あ、そうだね。
ただその辺の絡みで、まあ、買っちゃってるんかなぁと思った。うん、今。
まあ、だから、本体ごととか買ってくんだろうなと思って。
そう
か、ね。なんかでかい袋持ってる人いたし。
すごいね、うん、
そうそう。結構、あとは、どんな箱がないソフトがザラなんだけど、
うんうん、
箱がないソフトでもぼちぼちするね。やっぱ。
そうなんですよ。今なんかね、高いんすよね、うん、なんか。
高い高い。で、結局買ったのが、その時は、ソフト見てみて、
うん、
で、そう、半熟ヒーローを買ったんだよ。うん、
はいはいはい。
で、それが昔持ってたはずなんだけど、ちょっと実家行ったらもうなかったもんで、
はいはい。
もう一回ちょっとやってみたいなと思って。
おー、半熟ヒーロー。わしやってないけど、なんか面白いらしいね、あれ。
そうだね。だから、オーガバトルとか、
うん。
に似てるのかな、うん、じわじわ舞台が動いていくようなやつで。
へぇ、
そう。でも、まあまあ、うろ覚えだから、ちょっともう一回と思って。あと安かったんだよな、確か。800円しないぐらい、600円ぐらいだったんじゃなかったかな。
やっぱ有名どころやと結構出回ってるからさ、やっぱ買えちゃうんじゃないかな、そうそうそう、結構ね。出回ってる。数多く出荷されてるからね。
そう
なんだ、ね。そうなんや。
あとは、だから、あと、ヨシーアイランドだったかな、ちょっと。なんかね、マリオ系を一個買ったんだよ。
なんで？
それも安かった。
似合わんよ。なんか、スチームとかいっぱいいろいろさ、海外のインディーズゲームやってる人がマリオ買ってみたとか、はぁなるわ、なんか。
確かにね。
いや、買ってない偏見やからあれけどさ。
まあ、たまにはやりたくなるんだよ。
マリオの何を？マリオコレクション？
あ、じゃあ、だからヨッシーアイランド。
ヨッシーアイランド
っていう、なんか、あれ、赤ちゃんを運ぶやつじゃなかったっけ？
知ってる知ってる知ってる。ヨッシーアイランド。うん、なぜヨッシーアイランド？あれだって、
それも安かったから。
ニンテンドーダイレクトかなんかなかったっけ？ニンテンドースイッチ
の。あるかもしらん。あるかもしらん。
64のやつとかあったよね。うん。そうか。
そうそう。パッと目についたやつだと。
スーパーポテトさ、まあ、うん、あれ見てるだけで楽しくない？普通に。
そうだね。
いろんなそのゲームソフトもさることながら、なんかそれに似た関連グッズもなんかちゃっかり売ってるよね。うん、なんか。
ああ、確かに。
なんかね、ゼルダの伝説の、なんか、うん、おもちゃかなんかな。なんかあるじゃん。マスターソードのミニチュアみたいなのがおもちゃで入ってる、なんか、やつとか、なんかそういう感じで関連とかあったりするんですよ。で、それは多分店によって違うと思うんだけど、うん、
そうだね。
そうそう。で、うん、僕地元が大阪やから、大阪に日本橋行ったらあるんですよね。うん、あの、スーパーポテトが、うんうん。で、そこ行ったらやっぱり、あの、まあ、懐かしい感じで、ザーッと置いてるんですよ。やっぱり。
はいはいはい。
あの、うん、それがやっぱもう、なんていうの、買わなくても見てるだけで、なんか、うん、ノスタルジーに浸りながら喋れるよね。
僕もさ、名古屋の、スーパーポテト行ったんだけど、
うん、
2階があったからもしかしたら2階にあったかもしれないね。
あ、そうな、2階あったんか。
うん、1階しかその時見てなくて、うん、後で2階行こうと思ってたけど忘れてた。うん、あ、で、入り口にね、うん、バーチャルボーイがあったよ。うん、あの、赤い画面のやつか。
やったことあるわし、友達が持っとったんや。
全く、そうそう。あるって言ってたよね、てっぺ、
うんうん。
僕なかったから、どんな感じかと思ってみたら、うん、あの、うん、ワリオの、なんだろう。ワリオのなんか、
そうそうそう、うん、あった。
ステージクリアのやつ、ステージクリア製のやつがあって、それがあったからちょこっとだけやった。
うんうんうん、そうそう。なんかもう目シパシパするよね、なんかね、やっぱり。
うん、まあ、あと、据え置いてさ、その次やりたい人もいるだろうなと思って、うん、ちょこちょこってやって、あ、なるほど、こんな感じか、結構しっかり動くなと思って。
そうそう、しっかりその 3D 立体感はさ、意外と出るんやけど、疲れるよね、なんせ。
だろうね。目がね。
で、なんかさ、色が赤とさ、黒じゃん。基調としてるのが。それがいかんよね、強いよね、多分。
もっと、まあ、グリーンとかにしてくれればいいよね。
そう、もっと目に優しい色とかにすればよかったのに。でも、うん、本当あれは意欲作だったよね。こうしてみたらどうなるんだろうみたいな。
そう、結構綺麗だなと思った。
あれ確か横井軍平さんが関わってるんじゃなかったっけ。まあ、忘れちゃったけど。
ハードの制作に。
うん、忘れちゃったけどさ、なんか
さすがだな。
いや、まあ、あれはでもね。うん、欲しいかって言われたら、なんかちょっと資産的にも、まあいらんかなって。
確かに、ね。あれってさ、うん、なんか、なんか、バーチャルボーイって書いた、吸い立てというか、
うん、
そこにかかってたから、
うん、
置いてある感じ結構でかかったんだけど、
うん、
本体はちっちゃいんだよね、きっと。
あ、ちっちゃいちっちゃい。普通にちっちゃい。
あ、そうだよね。
うんうんうん、
はいはい。もしかしたら展示用のなんか、
あ、なんか三脚みたいなやつじゃなかった。
三脚はね、いや、宙吊りになって、ちょうど立ちながら、前鏡になれば覗き込めるぐらいになってた。
あ、なんかね、あれは、なんか三脚みたいなのが足についとって、うん、で、それで、本当はプレイするんですよ。確か。宙吊りにした人はあんまり見たことない。
じゃあ、普通の家でプレイしてる人ってどうやってやるの？
三脚。
ほふく前進風にやるの。三脚ってでかいのか足が。
それバカやろそれ。あれ、ね、地面にこう、うつ伏せになってやるってことや
あれえでもさ、うん、位置ってどの位置でやるの椅子とかに座ってる状態で、
いやもう、
覗くのあれ。それとも、
僕やった時はなんか、地面に置いて、うん、で、ああその、あぐらかいたら、ちょうど、うん、まあ、調節できるようになってたのだと思うんだけど、要はあぐらかいて、なんかこう、はいはい、ベタってくっつけて、なんか自分からこう、うん、なんていうの、
ゲームボーイ、
そうそうそうそう、当たりに行くみたいな感じ、覗き込みに行くっていう感じで、やった思い出がある。
はいはい、じゃあちょうど座高ぐらいの高さ、
ね、で、それは多分、さすがに、ね、上下せ、うん、設定できるはずだから、
はいはいはい。で今回、結局、スーパーポテトみんな土足なわけだから、
うん、
立ちながらやれるような高さにうまく調整してたんだと思う。
多分ね、そうでしょうね。
そう。
いやー、うん、面白いね。
面白い。あと、それを見てから、その後さ、うん、あ、そういえばあのソフトなかったなと思って、
うん、
ファイアーエンブレムのトラキア776を、あれなんだ、メルカリで調べたんだよね。
うんうんうん。
むちゃ高くなってた。そもそも、ちゃんと何、パッケージで出てたやつは、もう1万ぐらいするんだよね。
うん、
箱なしで。
そうそう、そうだね。
で、中のさ、うん、メモリを入れ替えれるやつだったよね。メモリカセットみたいなやつ。
ローソンのやつやろ？
そうそうそう。
うん、
あれでトラキア売られてたのはもともと知ってたんだけど、
うん、
そのカセット、だから書き換えカセットが、どうだろう。まあ、5000円から1万円ぐらいで売られてた。
そうなんですよ。で、その中身によってまた、多分値段が変わってくるんでしょうね。なんか。
中身。
うん。で、その、書き換えれるゲームがあるとするやん。でも今もう、中身書き換えられへんわけやんか。
う
ん、
そう、そうだよね。
だから、そう、ね、そう、だからもうその中って、もう、書き換えた人のオリジナルのままで、それ止まってまうやんか。
もちろん。
そうそう。う
ん、
だその中身によって値段が変わったりするんじゃないかなと思って。
ああ、そういう意味では、なんか、メルカリで売ってるやつ、
うん、
トラキアしか入ってないやつが多かった。
あれじゃない？もしかしたら、量量的にもう、トラキアいっぱい入って、他は入りませんっていうの状態になったかもしれないね、
うん。そうでもなさそうなんだよな。なんか、6メモリぐらいある中の2メモリぐらいがトラキアで使って、あとなんか、何も貼ってない、あの、シール貼ってないだけなのか、空欄だったんだよ。だから、よっぽどトラキア好きだったんだなと思って。
いや、2メモリっつったらそんなにね、入んない。じゃない？やっぱり。知らんけど。
あ、だから6分の2だよ。
うん、6分の、6分の2ファイアーエンブレム使ったってこと？
そうそうそう。
あ、そういうこと
か。だから残り4あるよ、みたいな。
全然、トルネコの大冒険とか入れたってよかったのにな。
とかとか。
うん。
だからトルネコが何メモリ使うかは知らんけど。
忘れたけど。いや、うん、私もあれ、なんか出た時画期的すぎるってなって、わし、小学校の中に買ったんよね、うん、確かね。お小遣い貯めて。で、やっぱり一番最初に入れたのはトルネコでしたね。もう1000円で、こう、名作ができるなんて夢のようみたいな。
まだ持ってんの？それ。
あのね、実家に行けばありますよ。何入ってるか分かんないけど。
何入れたんだろうね。多分、今の性格からして、マックスいろいろ入れてそうじゃない？
そうっすね。でね、あとね、ゲームボーイ版もあるんで、あれね。ローソンの書き換えれるやつ。
あ、そうなの？
で、
う
ん、ゲームボーイ版は確かね、いろいろ色取ったと思う。なんかね、はいはい、麻雀のやつとか色取った気がする。まあでも、あれね、でも結構、中に何入ってようが何しようが、結構高い値段で見るよね。
そうだね。
うん、
あ、まあ、で、それで思ったのがさ、ディスクシステムってあんまり僕知識として少なかったんだけど、
うん、
ディスクシステムも結局同じだよね。
そう、あれ500円で書き換えれたらしいよ、当時。
そうそう。それもさ、うん、あの、スーパーポテトに展示品があって、
はいはいはい。
で、なんかソフトが10個ぐらい入ってて選べるようになってたんだけど、結局、任天堂って昔からこの売り方というか、
うんうん、
あの、提供の仕方してるんだなと思って。
まあ、賢いよね。なかなか。
うん、まあ、今でこそオンラインがあるからもう、あの提供方法はいらないけどさ、
うん、
メモリースティックでどうにでもなるから。
そうそう。あの、うん、なんなんでしょうね。やっぱりその、新しいそのディスクをね、わざわざ作らなくていいっていう環境の良さといいさ、やっぱ500円でできるっていう手軽さがさ、ね、素晴らしいじゃないですか、ね、うん、ただ、ディスクシステムのいかんところは、あの、ディスクシステム別でまたディスクのやつを、あの、ユニットを買うんよね。で、あのディスクのやつって、あの、一回俺あの、日本橋でジャンク品を買って、あの、直してやろうと思って分解したことがあるんですよ、あれ。
はいはい。
そしたら、あれ、ディスクの部分を回転させるゴムの部分があるんだけど、うん、軸と軸を、はい、モーターと軸をつなぐ、なんかあの、プーリーみたいなところが、V ベルトみたいなやつがあって、それがね、いかれてて、もう、なんていうん、焼けついてて、なんか、ボロボロになってたみたいな。
本当のジャンクだった。
そうそう。で、多分それを、なんか、当時はやらなかったんだけど、なんか輪ゴムか何か違うもので代用したらもしかしたら動いたんじゃねえと。要はでも、しっかりしたベルトを使ってながらもうそういう風に溶けるってことは、相当な発熱量があったんじゃないか、いいんだろうかと。
それ古いでしょう。
ああ。
古いってことはゴムが加水分解したんじゃない？
あ、それもあるだろうし、あ、
うん、
あ、そうだろうね。経電劣化によるものかもしれんな。
そうそう。でもあの温度とかじゃなくて。
そう。うん、でもなんか、後で調べると、結構それが原因で潰れるっていう話は聞いたことがあるから、多分、うん、まあまあ、その経電劣化もあるやろうけど、多分、ね、うん、あの、材質のバランスと、熱量のバランスの云々がちょっと甘かったんちゃうかなとも見られた。
まあまあ、あと昔の材質だからね。
うん、うん、そうそうそう。
なんかもうちょっといいやつ使えばって今ならあるかもしれないし。
まあ今のディスクシステムも使うかどうかっていうのは謎だけどさ。
まあまあ。いや、欲しい人いるでしょ
う。まあそうだろうね。コレクターとしてね。
自力で修理する人もいるでしょ
う。うん、でもさ、当時俺だって、うん、中学生か高校生ぐらいで分解したんやけど、あ、これが原因だなってすぐ分かったもんな。うん、それぐらい、なんか基盤がどうのこうのとかじゃなくて、もう構造的にそうなっとったみたいな感じだから。
ああ、結構シンプル構造多そうだもんね。
うん、結構シンプルな構造になっとったんだと思うわ。ほんと。
それ、今もまだ持ってんの？それも。
あれ捨てたんじゃなかったかな、さすがに。もう中身バラバラにして、なんかもう、逆に組み立てることができなくなっちゃって。
あるあるだけどね。
あるあるやな。やっぱネジの位置とかちゃんと、ほら、その時ね、写真とか撮る技術がなかったからさ。
覚えでやるか。
そう、覚えでやるか、ね、適当なところに置くか、つって。
今あったら、今の知識で直せたかもしれないね。
そうですね。こうしたらいいんじゃねえ、みたいなね。まあ、また別にね、おじいちゃんになってからそういうことやりたいな。時間が余った時に、なんかこう、余った、壊れたディスクシステムを修理したいわ、みたいな。
はいはい。修理できるおじいちゃんみたいなね。
うん。でもさ、いいね、僕らがおじいちゃんになる頃には、なんかあれやろな、レトロゲームのプレステ3とか修理できるやついねえかなとかって言い出すやつ
すんだろうな。もうそもそもそういうハード使ってないんじゃないかな。
もしかして。
うん。レトロゲームのプレステ3はちょっとレベル高すぎるね。
なあ、これもう HDMI のケーブルはもうないんだよ、つって。
あり得る。
あり得る話やな。
まあでもジャンク屋に売ってるだろう。
多分ね。しゃ、ちょっとこのぐらいしていきますか、とりあえずね。
そうだね。
はい。
うん、じゃあ、今回の歌ね。
うん、花歌。
花歌。
クイズ。うん。はバブかな。
僕の方で。
はい。うん、お願いします。
行きます。はい。テレレレレレテレレテテテテテテテレレレレレレテテレテレテテテテレテレテテテレテレテレレテテテテテ
高いよ。
高かった。
うん、うわぁ、これは、速攻で分かってしまったんだけど。
あ、そうだね。
うん。
あ、まあ、これは、横スクロールのアクションゲーム。
アクションゲームですよね。あ、
まあ、まあ、シリーズがいくつかありますよ。もうちの、
そう、どのシリーズのどれかって言われたら、
うん。
いや、そっか。
一個目でしょ。
一個目は。
一個目な
んですね。まあ、これはまあ、初心者問題かな。
うん、まあ、そうだね。
わからんけど。
うん、逆にでも、ある程度、後の年齢の人は、きついかもしれない。
そうですね。
そんなん知らんっていう。
そんな、まあまあ、結構攻めてる曲がね、メジャーな曲じゃないっていうところがあるから。
そうだね。
そうね。オッケーオッケー。
と、うん、いう感じで、また概要欄で、はい、それは、は
い。お願いします、というところで。
はい。
はい。じゃあ、本編いきますか。うん、
いきますか。
はい。
はい。今回の、じゃあ本編ね。
はい。
今回は、FF。
でも、ファイナルファンタジー。違う。
うん。あ、うん。そっちの FF じゃないよ。
ね。そうですよね。
うん。ファイナルファイト。
ファイナルファイトですね。
の方ね。
そう、うん、ファイナルファイトも訳したら FF って言われるからさ。
FF なんだよね。
そうなんですよね。いやー、うん、ファイナルファイトは結構私好きで好きで、まあ、僕から結構いろいろ説明させてもらうと、うんまあ、ファイナルファイトは、あれなんですよね、1989年に、アーケード、まあ、ゲームセンターで、まあ、出たゲームなんですね。一番最初は。ね、で、うん、まあ、ストーリーが超単純明快やから、一瞬で説明すると、まあもう、メトロシティっていう、まあ、街がありましたと。うん、アメリカっぽい、なんか海外のね。で、そこを牛耳る、なんか巨大暴力集団、なんかヤクザかマフィアか知らんけど、うん、まあ、マッドギアっていうのがいて、でそれが、うん、まあ、まあ、市長、メトロシティの市長の、うん、ハガーっていう人がいるんですけど、
うん、
でそのハガーの娘さんを誘拐して、
うん、
で、なんか、市長さんを、まあ、脅したところから始めるんですよ、物語は。
そうね。
で、うん、ハガーはハガーで、もともとストリートファイターやっとって、もうガチムチの武闘派の人で、
うん、そうね。
で、まあ、そのハガーと、まあ、その、ハガーの娘さん、誘拐された娘さんの恋人の、まあ、コーディと、あとは、その、うん、なんか友達の、ガイっていう、まあ日本人か知らんけど、ちょっと忍者っぽいやつが、3人でちょっと、
うんうん、
助けに行こうやないかというところで、うん、アクションゲームが始まるっていうのが、まあ、うん、あれですよね。大まかなストーリー。
そうだね。
それ以上もそれ以下も、ね、
アメリカでしょ。
アメリカなん
か完全に、
ね、多分ね、うん、そうだろうね。
大西洋に面した都市って書いてある。
サンフランシスコ。
でまあ出身的にアメリカなんだよねみんな。
そうだね、もう完全にね。うん、でもガイもなんだかんだで確かアメリカだったっけ？なんかに
ガイは日本、
日本だっけ？
日本人。
あ、そうかそうか、うん。
っていう設定になってたよ。
そうそうそうそうそう。
うん、でハガーと、コーディはアメリカ出身。
うんうん、そうそうそう。
ハガーに関してはアメリカのニューヨークって書いてあったよ。
マジか。
あれね、なんかニューヨークじゃなくて、そのメトロシティの市長をやってるんかと思って。
なるほど、なるほど。生まれがもしかして、どうなんやろうな。うん、まあわかんないけどさ。
そうそう。だから、あの、ハガーがさ、
うん、
結局悪いことやる人大嫌いみたいな、許せんみたいな市長で、
その
悪いやつを取り締まるから、あの、マットギアが反抗したんだよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そんな話。
あの、市長を苦しめてやろうみたいな感じで。
そうそうそうそう。娘を誘拐したよね。
そうそうそう。
そうそうそう。
っていう設定。ま、あとは、ゲーム的に言うともう、とりあえず殴って倒せって感じ
で、ね。そうそうそうそう。とにかく殴って。
で、進んでけ
って。そう、落ちてる肉は拾って食えっつって。
確かに、うん。もう落ちてるものは全部拾って、
うん、
あの、ポイントか、体力にして。
そうそうそう。落ちてるダイヤは拾っていいよっつって。
うん、結構な主張だよね。
そうね。ドラム缶壊したら出てくるもんな、結構な。いろんなものがね。
だから、まあ、しかもさ、うん、このメトロシティ結構荒廃してるからね。
そうね、だいぶ。
完全に。
だいぶね。あ、でも、うん、ステージによってはだいぶね、その、なんだろう。あの、富豪、なんていうの、ビジネス街みたいなところもあったりするからね。
あるか。確かに。
で、うん、まあ、ちょっとね、開発経緯だけちょっと面白いから聞いてほしいんですけど、
うんうん、
で、もともとカプコンってストリートファイターを出しとったんですよ。うん、あの、ストリートファイター1。うん、そもそも、
うんうん、
あのね、あの 2D 格闘のもう最初の走りみたいな。
あ、そうか、ストリートファイター2、スト2の前ってこと
ね。そうそうそうそうそう、
うん。
で、ストリートファイター1が結構人気だったから知らないけど、あの、うん、カプコン USA っていうのがまた別にあって、要はカプコンがアメリカでも、カプコンの製品を売りたいぜっていうところで、子会社か協力会社かな、なんかカプコン USA っていうのを作って、うん、まあまあ営業部隊ですよ、要はアメリカでの営業部隊、はいはいはい、で、うん、あ、そのカプコン USA がやっとって、なんかストリートファイターすごい人気だったから、まあストリートファイターの続編作ってくださいよと、
うん、
いうふうに本社の日本のカプコンにお願いしたんです。そっからが始まりで、うん、で、OK、わかりました、つって、開発陣を作り始めたら、うん、勘違いしとって、あの、ストリートファイター2って、ああいう対戦格闘ゲームを作るんじゃなくて、当時、
はいはい、
あの、ほら、ダブルドラゴンとか流行っとった影響もあったか知らんけど、うん、
その頃なんだね。
そう、あの、ベルトスクロールのね、うん、あれを作っちゃったんですよ。
うん、
で、そしたら、なんか、アメリカが、これ全然ちゃうやないかいと。俺、これはあかんやろ、売れへんやろ、と思ったら大ヒット、みたいな。
まあ、だって、アメリカでも、クニオくん流行ってるって言ってたもんね。
そうそうそう、ダブルドラゴンね。
うん。
で、そもそも、その歌唱というか、その開発中の名前自体が、ファイナルファイトじゃなくて、うん、なんかストリートファイター98。うん、え、じゃ、8?89か。89か。そうそうそう。ストリートファイター89っていう名前で出とったんかな。
う
ん、だからそれ歌唱やったんやけどね。で、ファイナルファイトとして打った。で、
ね、
ちなみに、これまた全然脱線するんだけど、ファミコンで、
うん、
ファミコンのソフトで、2010ストリートファイターっていうのがあるんですよ。ゲームで。
これは、
そう、ファミコンであって、で、これなんかね、また、ちょっと内容覚えてないんだけど、確かあれも、シューティングっぽい、なんか、対マンのアクションゲームみたいな感じだったんですよ。で、
はいはいはい、
これは実は、ストリートファイター1。ストリートファイター1の、うん、剣っておんねやんか。ストリートファイター1にも剣が。うん、ほら、竜と剣の。
金髪の？
そうそうそうそう。
金髪赤道着の剣。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あの剣が、なんか、未来、あの剣の未来の姿で、で、未来の話で、で、しかも科学者になって、なんか、婚約者殺されたから、なんか、頑張って復讐するみたいなストーリーの話が、2010ストリートファイターっていう風なゲームで発売されとったって。ただまあ、それはもうな、ストリートファイターって今いろいろ出てると思うんだけど、まあ、2010ストリートファイターのストーリー、そんなんあったね、 っていう感じで、もうそれは関係なしみたいな感じで今はなってるみたいですけど。
しかもさ、うん、その頃から2010は未来だったんだよね、
かなり。そうね。そうよ。だって今もう2024ですからね。
その、ドラえもんが21世紀って言ってるような感じよね。
そうね。まあ、その頃はまだね、予測できなかったんでしょう。
でも復讐に行く生き方は結局捨て頃なんでしょ。
捨て頃。そう、いや、科学者って言ってたから多分銃使ってたんじゃなかったかな。忘れた。
え、あ、そっか、シューティングってさっき言ってたもんね。
そう。まあ気になる人はね、また見ていただくといいんじゃないですかね。2010ストリートファイター。
はいはいはい。あ、でもそれで言うとさ、うん、このファイナルファイト10は出てこないよね。ギリボーガンと、はい、
そうっすね。
ボーガンと、あと何やったっけ、あ、手榴弾。
まあ、そうね、ローレントさんがつく手榴弾とか、あ、いや、拳銃おるよ。
いる？
なんかエディー・イーかなんか教えてるけど、警官？
警官？
でっかい警官。
警官が拳銃使うか。
そう。
主人公側は使えないよね。
そう、ない。ない。せいぜいコーディーが。
敵側はバンバン。
そう。コーディーが投げるナイフぐらいじゃない？
あ、そうか、そうか。あれ、うん、コーディーが投げるんだっけ？いや、コーディー以外投げちゃうんじゃなかった？
ごめん。そう。みんな投げる。そう。うん、そう。
コーディーだけが唯一なんか、ナイフ得意だから。
そう。
俺は投げなくても。使えるぜ、みたいな。
そう、近くにおったら投げずに刺すっていう。うん、で、最近知ったんやけど、うん、コーディのそのナイフの刃が赤く光る時があるんですよ。う
ん、ああ、なんかその時だけでしょ？
そう、その時に、うん、振ったら、離さずに近くの敵を刺すっていう仕様があるらしくて、うん、そんなん全然知らんやん、みたいな。
最近知った。全然覚えてなくてさ、うん、そうだった。かーっていうぐらいだった。
いや、だいたい赤く光るなって分からんぐらいちょっとピカピカって赤く光ってるから、絶対分かれへんよ。
何回もやってれば気づくんだろうね。
うん、ちなみに、バウアー自身はファイナルファイトをそこそこやった、うん、
これね、昔、ちょっと家から距離のある自転車で、坂道を20-30分行って、つくぐらいのお菓子、駄菓子屋さんに、
はいはいはい。
筐体が置いてあって、その中に、ファイナルファイトがあったはず。
なるほど。
で、クリアまでやったぞ、これ、多分。
嘘！
車椅子見たことあるもん。
すっごくない？
クリアしたのか、クリア手前のラスボスまで行ったのか。うん、でも、すごいって結局、あれでしょ？お金次第でしょ。
まあそうっすけど。
これもしかしたら50円とかだったんじゃないかな。
すごい。そこ穴場やな。でも50円でもかなりしんどくなかった？
しんどいよね。通常100円とかさ、あるときついよね。
そう、100円。で、大体さ、ゲーム戦とかでさ、その50円とか10円のやつってめちゃくちゃ難易度高いやつがザラなんですよね。
確かに。
そう。
うん、アーケードみんなよくやる、すげえなと思ってたもんね。
じゃあ、それバウは一人で行ったん、それ。
いや、二人プレイしてたと思うんだよね。
ああ。
そう、ボーナスステージのイメージがあってさ、ガラス割るやつあるじゃん。
あった。
あれをやった覚えがあるから。
そうだね。でもあれ、二番目のボーナスステージやな。
二番目の。そう。一番目は車壊すのでしょ。
そう。
車壊すの覚えてなかったんだけど、もうスト2じゃねえかと思って。
一緒やん。全くね。もうカプコンは、あれなんかね、車壊すのが好きなんでしょうね。
車壊したり、ガラス壊したり、とりあえず壊さす。
そう、うん。ヘリコプターはまず絶対墜落させたり。
なんか、エイピルフールで。
あった。やってたらしい、ね。カプコンのあれやろ、うん、ヘリコプターのサービスを始めますみたいな。
そう。弊社が、弊社の経験すべてをつぎ込んだ航空事業を。それ99%落ちるやつだ
な、
みたいな。
あかんやつやろ、それ。
完全ネタ
やな。そ
う。ガラス割るのがね、結構大変だった、うん、と思う。思い出がある。
初期プレイじゃ無理やろ。わからんくらい。
わからん。なんかたまに割れるな、たまにっていうか、だいたいぶっ飛ばされるな、
っていう思い出がある。そう、だから要は芯を捉えないと割れへんねんな、あれ。要は。
みたいだね。
端っこの方割ったら回っちゃうし、みたいな。
芯ってどういうことだと思った？
真ん中。
それ見てさ。
そう、ど真ん中を狙うみたいな。
ガラスってさ、常に横向きだったっけ？
うん、吊り下げられてる感じ。
そうだね。
縦向きに。
くるくるって回って、うん、回った後結局横向きになるんかも。
そう。で、食らうみたいな。
あ、そういうことか。だから芯っていうのは、 前後奥行きの話ね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、なるほど。
だからリアルに考えて、はい、ああいう風に吸い上げられたガラスを割りなさいって言われたら、うん、まあ、端っこパンチしたら、うん、まあ回るよねっていう、うん、くるってなるでしょ。まあ、はいはい、そもそもあの、あの設備を作った人はどういう理屈で作ったのか知らんねんけどさ。
なんでそれを叩くことでボーナスポイントが入るんだっていう、ね。なんだ
っていう話だけど。そっか。
あれはあれじゃない？マッドギアの設備なんじゃない？
設備なんかな、ガラスをいっぱい割るように作ってこうぜ、つって。
そう、マッドギアがなんかあれ使ってて、で、あの、主人公たちが割ると、マッドギアがクソってなるから、あの、主人公たちがこう喜んでポイントが手に入るって。あれ、という意味ではさ、最初の車って誰のやつ？
あれは確か多分マッドギアの構成員やろうな。
ああ、そういうことか。
だって、
あの、じゃあ納得や。
オーマイカーっていうもんな、確か。
あいつのね、なんか、あ、そう、キャラみんな名前ついてんだよね、これ。
あ、そう、倒した時の、アンドレとかね。そうそう、そう
あれ、雑魚キャラみんな名前ついてるじゃん。
そう、ついてる。
で、確かその車壊された人も名前ついてんだけど、
うん、
そいつが多分構成員なのかな。
多分そうだろうね。
そういうことか。
そうそうそう。あとは、なんだっけ、ニューハーフの人とかいたよね。なんか、女の人で。
ポイズンとなんだっけ。
忘れた、
うん。ポイズンともう一人なんかいるんだけど、
うん、
そう、あれも名前ついてて、
そうそうそうそう、
あの人、ちなみにさ、
うん、
英語版、アメリカ版だと、
うん、
女性設定じゃないらしい、ね。
あ、そうそうそうそう、あれ、あ、アメリカ版がそうなんかいね。
英語版って書いてあった。
英語版がニューハーフやったっけ？
そう。あの、なんか、結局女性が殴られて DV を想像させるから、
あ
の、いやいやいや、これニューハーフですよ、みたいな。
苦しい。
言い訳をしてる。
いや、でもさ、うん、結構そういうの敏感よね、向こうの人たち。
アメリカは結構敏感っぽいね。で、あと、アメリカでもう一個あるのは、あの、車椅子がボスじゃね。
はいはいはいはい。
で、車椅子の人殴るなんて、その、なんか、ね、弱者を、
なるほど、
いたぶるのを助長して、
ね、
いやいや、この人、車椅子乗ってるだけで歩けるんですよ、みたいな。
最後ね。
実は歩けるんですよ。なんか、確かに言われてみれば戦ってる時歩いてたっけ？
いや、むしろジャンプもしとったよ。
そうだよね。
うん、すごい。
うん、いやいや、だからこの人は歩けるんすわ。
そうそうそう。ジェシカ、ね、女のヒロインを乗せるために移動するのに、やっぱ大変じゃないですかと。うん、
そうそう、ね。だからやってた。あと、車椅子じゃなくて、そもそも、なんだっけな、うん、拷問器具のさ、
うん、
何あの、電気、高速椅子みたいな。
それコンティニュー画面のやつ
じゃなくて、こう、あ、かな、なんかそういうような書き方もしてたから、そういう言い訳もしてたのかなと思って。
いやー、あの、コンティニュー画面のあの、あ、ダイナマイトじゃなかったっけ？
わからん。なんか、いや、これ車椅子じゃなくて、高速用の椅子なんですよ。う
ん、なんじゃそりゃ。もうとにかく苦しい言い訳がいっぱいあると
思う。う
ん、
そうそうそう。とりあえず椅子に乗ってるのは、あの、足が悪いわけじゃないと
言
いたい。みたい。
だから弱者じゃないと。うん、しかも棒が持ってませんかと。
まあそこまで言ったらね、そもそも、そこ突っ込む方がね、
そうそうそう。
野暮だよね。
まあ、うん、なるんですって、訴訟対策ですから。うん。
ね。うん。そうそうそう。
で、僕はね、うん、あれなんですよね、あの、当時、あの、よくいとことかとで、あの、お父さんとかに連れてってもらっとった、うん、なんか、うん、総合スポーツ、ジムじゃないけど、なんか、うん、ほら、ボーリングできたり、なんか水泳できたり、なんかいろいろその、スポーツがするとかあったんですよ。で、そこで。
ボーリングと水泳が一緒になってんの？
忘れた。確か、うん、そうそうそう、そう、同じ施設の中にあるんですよ。
すごいレアだね。
そう、なんかね、いろんなものが、で、冬場はスケートもあるよ、みたいな。要は、そう、よくプールに連れてってもらってたんですよ。いとことかと一緒に。うん、で、うん、その時に、着替え終わって、その待合室行くと、うん、あったんですよね。ファイナルホワイトが。なんだろう、そうそうそう、普通にジュースとか置いてあって。
うん、
で、
うんうんうん、
まあ、いとことが一緒にさ、やりたいやりたいっつって、親父に言って、うん、やって、うん、で、大体さ、2面、
うん、
2面のソドムっておんねんけど、
うんうん、
武者みたいなやつ。
あ、日本大好きな感じの人でしょ。
そうそうそうそう、うん、あいつで大概沈んで終わるっていう。うん、そうそう
そ
う。
それワンコインでってこと？
確かね、ワンコインで行ったはずよ。なんだかんだ。
ワンコインでそれだったらすごいんじゃない？
ごめん、忘れた。自信なくなってきた。まあ、忘れたけどさ、うん、でも結構一面はなんとか越せるような難易度やんか、あれ。 回転率を考えてるか知らんけど、まあ、まあまあで2面がもう鬼門って言われとって、うん、でソドムで無理ってなって、で大体ゲームセンターやからさお金いるやん、うん、野郎にも、うんうんうん、でしかも僕らその時そのスーパーファミコンとかファミコンの世代やからレバー操作が嫌やって、うん、
レバー操作難しいよね。
そうなんよあれ、うん、なんでこんなガチャガチャせなあかんねんって。そうそう
そうそう、確かにあの微妙にこの奥行きの操作をするのとかレバーむっすいんだよね。
でもさやっぱりアーケードっていうのもあるから、うん、当時ファミコン、スーファミが、ね、媒体やった僕らからしたら、うん、もうなんて綺麗なというか、うん、大迫力のアクションなんだと、あすごいなみたいな、うん、だからあのまあ、それはそれでファイナルファイト終わってでしばらくしたら、うん、あのスーパーファミコンがなんか出てるっていうのを知ったんかな。
あそうそうそう、はいはいはい、
でスーパーファミコンで出てるやんけってなって、うん、中古かなんかで買ったんですよ。で、うん、そしたらあやりたいなーつっていとこと一緒に確かあのやろうぜっつってスーパーファミコン、ねうん、やったんですよカシャって、うん、そしたらあれこれ二人プレイできないんですけどみたいな。
そうなの？
スーパーファミコン版は二人プレイできへん上に、あの、ハガーとコーディしかいないんですよ。う
ん、あれ
あれ
一人いないぞ。
そう、一人いないし、だって、うん。ほんで、今、アーケード版と違って、なんか要は二人プレイができへんし、うん、ガイがいないし、で、うん、あとはね、面、あの、工場の面が、スーパーファミコン版は容量の関係で、省かれてるんですよ、丸々。ロレンとか出てこない。
ああ、なるほど。
そう、うん。で、しかも、確か、あの、オプションとかでコンティニューの回数が増やせると思うんだけど、
うん。
3回ぐらいまでしかできへんのよ。確か、
ね、コンティニュー。マックス3回とか。
そう。だから、なんか点数稼げば、あの、はいはいはいはい、何点かでさ、自分の残機は増えるけど、うん、コンティニューの回数は増やされへんやんか。
でも、点数稼ぐなんて有限じゃん。
まあ、そうですね。で、うんうん、結局、だから、難かったんよ。なんだかんだ。しかも、一人プレイっていうのが、もうほんとがっかりして、二人で一緒にやりたかったなーみたいな。
後ろからなんかこう、助けてくれみたいなとか、挟み込んでさ、こう、バコバコ殴るとか、できないもんね。
できないし、あとなんか、まあまあまあ、そう。で、がっかりしてクリアできへんくて終わっとってんけど、今度、うん、なんか、ファイナルファイトガイっていうのが出たんですよ。確か。うんうんうん、で、お、うん、これ、ガイがおるやんって。ということは、あの、ハガー足す、コーディー足すガイで、3人になるから、2人できるんちゃうんって、小学生の中に思って、友達がガイ持ってるでって言うから、うん、やろうや、つって言ったら、うん、あれこれ、ハガーとガイしかおらんねんけど、つって、コーディーは
そういうことじゃねえんだよって。
違うみたいな。結局またできへんやないか言うて。
しかもさ、
うん、
ガイがいるのもおかしい話だよね。
そうそうそう。
コーディの、うん、あの、恋人でしょ？
そう。
ジェシカ。
そう。
何してんのって。
どうなんだろうな。エンディング、ファイナルファイトガイバージョンのエンディングってどうなんだろうな。うん、そういう意味ではな。
ガイにだから寝取られる。
最悪やろ。ガイそんなしてたっけ。
いや、
コーディーどのより。
無口だったような気がするけど。
拙者の方がいいでござるよって。
そうそう。拙者が助けたでござるみたいな。ござる言葉だったか知らんけど。
いや、ござる言葉じゃないやつ。
あ、そう。
そうそうそう。ござるござるっつって。マジか。
そうだよね。確かに。エンディング嫌な感じになるかもしれないね。
なんかね、ファイナルファイトガイの場合はなんかね、うん、コーディが日本に修行に行ってるから、うん、その間留守の間なんか拙者が助け立ちいたすみたいな感じで始まったのよ。なんか
なるほど。
そうそうそうそうそう、うん、
ちょっとステージは一緒なの？
ステージは多分ね4面が生ってないバージョンやと思う、うん、
へ
ー忘れちゃったけどさ。
おうおう
で、まあまあ、ね、あの、チクショーって言いながら、まあ、うん、結局そこもやめて、で、
はいはい、
そっからちょっと経った後に、うん、まあ、うちの、私のいとこの友達と遊ぶ機会があって、うん、なぜか、うん、どういう絡みやねんと思ってんけど、うん、今更。その人の家に行ったんですよ。そしたら、メガ CD ってご存知ですか？
メガ CD わかんない、
ね。メガドライブがあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
メガドライブに、こう、うん、ガシャーンってくっつく、別の機械みたいなのがあるんですよ。うん、
はいはいはい。
その機械は、CD を読むことができる機械になってて、 要は、
メガドライブ自体はカセットだったっけ？
カセット。そうそうそうそう。
じゃあカセット、カセットプラス CD ってこと？
そうそうそうそうそう。
へ
ー。で、メガドライブにメガ CD の付属品をつけてメガ CD みたいな。要は、あれですよ、ファミコンに、ディスクシステムをつけて、で、ディスクもみたいな。
そういうことやね。
ツインファミコンじゃないけどさ。
それ追加ディスク的なやつ。もうそれ自体がソフトじゃなくて、ダウンロードコンテンツみたいなやつが、
CD？
そこに入ってるって感じ？
違う。媒体として CD で遊べるよって感じ。
もともと。CD 単体で遊べちゃうんだ。
そうそうそう。もともと、そうそう。メガドライブのカセットの追加とかではなくて、うん、もう、うんうん、別にカセットなかろうが、あろうがなかろうが、もう CD 単体で遊ぶためのものみたいな感じなんかな。で、うんうん、まあ、要はね、媒体がカセットから CD になったから、かなり容量も増えて、うん、できる子も増えたよ、と。で、まあ、その人に言ったら、まあ、メガ CD っていうのがあって、うん、そしたら、これやろうぜ、つったり出したのが、ファイナルファイト CD っていうのがあったんですよ。
で、まあ、ストレートなネーミングだね。
これはってなって、そしたら、うん、もう、あれですよ、アーケード版のほぼ完全移植。二人でできるのは当然のこと、うん、音楽とかは、ちょっとかっこよくアレンジというか、うん、何まあ、良くなっとって、
はいはいはい。
で、しかも、普通に、なんて、4面もある。
うん。
で、ただ、コンティニューの回数は少なかった気がするよね、相変わらず。だけど、
家庭用のさ、据え置き機ってさ、無限コンティニューじゃないの？
大体そう思うやんか。だけど、
普通そう思うよね。
そう、うん、確か回数があったはず。苦労した思い出があるなんか。
ハードだね。
で、いやーこれ。でさ、ファイナルファイト CD の場合さ、うん、僕らスーパーファミコンとかファミコンとかやっとった人間がいきなり、そのファイナルファイト CD とか見てごらんなさいよ。
うん、
音声が出るんですよ、いきなり。最初、ゲームつけるやん。そしたら、ストーリーが流れるんだけど、
うん
うん、で、なんか最初メトロシティで普通にナレーションが入るんよ。普通の男の人のナレーションが。
そういうこと？
そう。
はいはいはい。
喋ってるやんみたいな。なんか、そこにあるのは、なんか、なんとかと暴力だけだ、みたいな。うんうん、なんか普通に。で、普通にその、コーディとかの声もなんか、マットギアね、ぶっ潰してやるぜとかって普通に喋ってるんですよ。
はいはい。
いや、まあ、びっくりしたよね。ほんと、喋ってるじゃんってなって。
そこにも容量使えるんだ。
そう。
確かにスーファミってあんま喋って、てる覚えないね。
せいぜい、
いやああいうぐらいでね。
波動拳とかぐらいやろ。そうそうそうそう。そうそうそうしやから、でさ、まあ、私なんかもうそれに驚いて、うん、お家でもやりたーいってなって、
はいはいはい、
一生懸命お小遣い貯めたりして、うん、あとはその、親にもちょっと頼み込んだんかな。なんか、うんうん、こんだけ出してきたらもう買えるんですみたいな感じで。
お年玉前借りさせてくれや
ん。そうそう、そんな勢い。で、買ったんですよ。はい、だからメガドライブとメガ CD とファイナルファイとかあって、いやー、うん。で、普通にやったんだけど、うん、今でも覚えてるんだけど、音楽がすごい、やっぱりアレンジされてて、洗練されてよかったんだけど、うんうんうん、普通の CD プレイヤーとかに入れたら聴けるんですよ、うん、実は、その音楽が。
あ、前なんか、モンスターファームかなんかの時に話したやつかな。うんCD としても使えますみたいな。
そうそう、2曲目以降。1曲目はデータ CD が入ってるから再生したら壊れる可能性があるけど、2曲目以降は、まあ、ファイナルファイト CD の場合ね、2曲目以降は普通に1面の曲から流れるんですよ。うん、で、2面の曲、3面の曲。
じゃあ、サントラも兼ねてるってことか。
そうそうそう。いやー、お得だねーと思ったもんね。
確かに。逆にさ、そうそうそう、なんか1曲目を再生するとさ、うん、この CD はゲーム CD だよみたいな、
うん。
は言ってくれんの、それ。
あ、それは言ってくれなかった。なんかね、1曲目やるとブーってなんかちょっとやばい音が出とった。
はいはい。やべ、飛ばしてみたいな。
そうそうそう。
それはちょっとなんかお得感あるな。
そう。で、結局でもね、ファイナルファイト CD もすげえ良かったっていう割には、うん、全部越せなかったんですよ。そのコンティニューの絡みで。
コンティニュー問題。
そう、コンティニュー問題で、そんなにうまくなかった。で、時は過ぎて、ゲームボーイアドバンスが出た時に、
うんうんうんうん、
ゲームボーイアドバンスの最初の方の、出とったソフトのラインナップの中に、うん、ファイナルファイト1っていうのがあったんですよ。 で、これは完全にもう、あのゲームボーイアドバンスに、あの、うん、まあ、もうその頃になったら多分容量も増えとったんでしょうね。完全移植されとって、で、確か二人プレイもできたはず。で、面も普通に一面から、うん、あの、四面も含めて全部あって、で、うん、追加要素として、なんかちょっと、会話が出るようになったんですよ。ボスとの戦う前に会話。なんか、お前がなんとかだな、みたいな。ぶっ潰す、みたいな。
うん。
そんな感じ。
それは選択肢あり、みたいな。
いや、ないないない。
あ、それはさすがにないか。
そうそうそう。だから、あの、うん、何あの、コーディで行った場合のセリフ、ガイで行った場合のセリフ、ハガーで行った場合のセリフみたいな感じでちょっと変わったりして、
あ、そういうことか。
ちょっと面白かって、はい、で、うん、で、そこになって確かもうコンティニューがなくな、制限がなくなって、うん、ようやく全部越せるようになったみたいな感じになって、うん、全部越したんですよ。
永遠にリトライすればね。
そうそうそうそう、うん、なんとかね、時間かければ越せますよってなって、越して。
アドバンスでさ、二人プレイってどうやるの？
通信ケーブルでしょ。
うん。ケーブルか。
そうそうそうそう。で、で、さらにもっと面白いのが、うん、もうファイナルファイト1が出た時には、もう実はそのストリートファイター03とか、ストリートファイター02とか出とって、うん、まあ、プレイステーションとかでね。で、うん、また後で話すんだけど、ストリートファイター03の時に、ガイとコーディが普通に出てるんよね、プレイヤブルキャラクターで。
へ
ー。で、で、ファイナルファイト、ストリートファイター03の、要はそのガイとコーディがタイムスリップして、過去に戻って、そのファイナルファイト1に、まあ、普通にプレイヤブルキャラクターとして出てくるみたいな設定もあって、要は F ストーリー。
ほうほう
なんか、だから、コーディとかは、まあ、後でまた話すんだけど、まあ、捕まって囚人になってる状態で始まるんですよね。で、その人がなんか、なんだここは懐かしいな、みたいな感じで、ちょっとメタ発言とかしながら進んでいって、はいはい、やっていくみたいな。で、なんか、ガイとかも、なんか、何昔のメトロシティここはみたいなこと言い出して、うん、なんか、ボスとかも、なんか、あれお前ガイか違うよななんだお前はみたいなこと言い出して、なんか、拙者はガイでござるって、その時の、スニーカーも新調したでござるみたいなわけのわからないことって。
あ、なんか、そうだね。忍者、スニーカー大好き忍者だもんね。
そうそう、スニーカーが大好きだから。そうそう。そんな感じで。で、確かね、ゼロキャラみたいな感じで、確か分類されとったんだけど、ゼロキャラはめっちゃ強いよね。なんか攻撃力強い、なんかリーチもなんか強いみたいな感じで、チートキャラの扱いだったんかな。そうそうそう。うん、
それは、スト2、対戦格闘ゲームの中に出てくるの？今の話は、ファイナルファイトの中にタイムスリップ。
あ、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそうそうそう。うん、だから、ファイナルファイトのゲームにゼロのキャラクターのコーディと、うん、ガイが使えるみたいな感じ。
その二人は、まだファイナルファイト、うん、あ、でもファイナルファイト世界では一回、ジェシカを救出してる。
あ、そうそうそうそう。ガ
イとコーディ。
そうそう。だから、
もう一回。
そうそうそうそう。
もう一回行っちゃった。
あれ、なんか、こう懐かしいなーってなって、一体今、ここは何年だみたいな、そんな感じで。
なるほどね。
イフストーリーじゃないけどね。そんな感じの、オリジナルストーリーが、はい、そうそうそう、あって面白かったな。
二度目の救出か。
そうそうそうそうそうそう。うん、
それ、彼は？
ん？
市長は？
市長はいない。あの二人だけ、カイとコーディだけ。そうそうそうそう。
なるほどね。
で、キャラクターがさ、この、うん、いやもうファイナルファイトなんで好きなんつったら、キャラクターの裏事情とか、設定が好きでさ、で、
ね、
ちょっとキャラクターについても、ちょっと僕からいろいろ喋りたいなと思っとって。
なんかめっちゃ細かく決まってるよね。
そうなんですよ。で、うん、大雑把に行くと、ストリートファイター、であるじゃないですか。ストリートファイター2があって、
うん、
で、その次だったかな。忘れたけど、ストリートファイター0っていうのが、うん、まあ、アーケードから、ないしは、プレイステーションとかで出とったんだけど、
うん、
で、そのストリートファイター0に、まあ、ガイが使えるようになったんですよね。
うん、
で、最初ガイが使えて、ソドムも使えるようになって、2面のボスのソドムが使えて。
確かにソドム大人気だよね。
そう、ソドム強キャラやからな。
うん。ボスなのに。
そうそうそうそう。うん、で、ロレントも確か使えるようになって、で、うん、今度ストリートファイター02、03になった時にコーディが初めて参戦したんですよ。
う
で、その時、中学校2、3年の時だったかな、ゼロ3がだいぶ流行ったんですよ、僕の身内の中で。で、はいはい、僕はその、結構その、キャラクターで、このキャラクター好きやから使うっていう感じで使っとって、うんうん、でファイナルファイトのキャラ好きやからって感じで、コーディー使っとったんやけど、うん、まあ、あんま強くなかったね。で、ソドマがめっちゃ強いよね、ま
あ、
なんか。
コーディー使った場合、飛び道具あるの？ナイフ投げるとか？
コーディーにはね、うん、ちょっと変わっとって、みんなないんだけど、コーディー使った時だけ、ナイフが落ちてるんですよ。うん、
落ちてんの？
そう、真ん中に落ちとって、で、コーディーだけは拾えるって。そうそうそう。そう。で、それを投げたりできる。
サムライスピリッツみたいな感じ、
ね。サムライスピリッツみたいな感じ。そうそうそうそうそう。うん、
武器が落ちてて、とか落としちゃって、って。
そうそうそうそう。
で、殴られると落とすみたいな。
そうそうそう、落とすっていう感じ。そうそうそう。で、印象的だったのが、やっぱりその、うん、何勝ち台詞みたいなのがあるんですよね。やっぱり、
はいはい、
あの、竜とかね、なんか、俺はもっと強い奴に会いに行くとかさ、いろいろ勝ち台詞があって、うん、で、うん、こいつに対しての勝ち台詞みたいな、で、固定のものが結構あったりするんですよ。例えば、コーディがソドムにカットするやんか。
うん、
そしたら、コーディのソドムに対しての勝ち台詞みたいなのがあんねんけど、うん、なんか、その時コーディが言っとったのが、そんなに日本が好きなら、引っ越しちまえよ、ボケがみたいなこと言っとった。
もろくたもない。
今まで。そうそうそう。
はい。
で、まあそんな感じで03終わって、今度、時は経って、ストリートファイター4が出たんですよね。
うんうんうん。
で、それはもう就職してから確かやったんだけど、で、その時に、コーディとガイが参戦するって聞いて、うん、これはやらないかな、つって、またやったんですよ、ストリートファイター4。
はい。
で、
はい
はい、友達と一緒にやっとったりしとったんだけど。で、うん、まあ、そこそこやった後、今度、ストリートファイター5って出たんですよね。で、うん、ストリートファイター5は、また追加コンテンツみたいな感じで、後から、コーディだけが参戦した、みたいな、
うん。ガイはいなかった？
で、ガイはいなくて、ガイの師匠のゼクーってやつがなんか出た。で、ストリートファイター5は私全然やってなかったんだけど、コーディが最初、何、参戦ってなった時に、うん、めっちゃ強かったらしいんよね。なんか、そうそうそう、コーディのなんとかクソ強えみたいな、なんかそういう、うん、ほら、あるじゃん。スポーツの、e スポーツじゃないけどさ、そういう風に格闘ゲームやってる中では、なんかすごい、うん、強いとは言われとった。まあ、今は。
コーディ使わない反則だろ、みたいな。
そうそうそうそう。う
んはいはい、
で、ストリートファイター6では、今のところ、ファイナルファイトキャラは誰一人として出てないんかな、うん、今のところ。そんな感じ。
ね、そう、なんかね、うん、ストリートファイター5の、
うん、
ホームページというかあって、ページが、
うんうん。
で、そこのキャラ図鑑ってところに、
うん、
その、ファイナルファイトの、ハガーとかコーディ、ガイの、
はいはいはいは
い、細かいなんかプロフィール的なところが書いてあって、うん、すごい面白かった。
あ、そうなんよね。細かいよね、あの辺な。すごいよな。
なんかもう、ハガーが好きなものがさ、ハンバーグとカレーライスとか書いてあるんだよ。
うん。
なんかカレーライスって日本じゃないのみたいな。
確かに。日本食が好きなんかもしれない。
おみたいな。まあそこは、ちょっとね、うん。そうそう。で、あとなんか、コーディはさ、喧嘩売ることが好きなんだよ。
そうそうそう。
嫌いなもの説教って書いてあって。
ハガーの説教とかじゃなかった、なんか。説教か。
ハガーのとは書いてないんだけど、説教が嫌いだみたいな書いてあって。
なんかの、そう、データベースではハガーの説教が嫌いって書いてあったな、なんか。
で、そうそうそう5だと、ストリートファイター5だと、
うん、
コーディなんか囚人服着てるらしいんだよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。
で、囚人服着てる理由は、結局、ジェシカ助けた後に、
うん、
その平和な世界に馴染めずに、
うん、
暴力事件を起こして、
そう。
投獄されてます、みたいな。
そうそうそうそうそう、そう。
で、飛んだヒーローだな、と思って。
そう、だから、実はいろいろ話があって、実は、ファイナルファイト、まあ、そう、おっしゃるように、ファイナルファイト終わって、うん、結構最後に、ジェシカといい感じになって、結ばれて終わりなんだけど、で、うん、その次に、実は、ファイナルファイトリベンジっていう、セガサターン最後の作品が出とって、
はいはいはい。
セガサターンの、要は一番最後の発売された作品が、そのファイナルファイトリベンジっていうのがあって、これは確か、
続編？
うん、続編かな。要は、これね、格闘ゲームなんですけど、3D 格闘ゲームみたいな感じ。当時流行っとった。で、これは確かカプコン USA が出しとっ って、うん、で、今プレミアめっちゃついて高いみたいな感じで。
全然見たことないもんな、そんな、
うん。うん。で、それでコーディのストーリーモードがあるんだけど、うんうん、で、その時の、まだ、コーディはまだそのファイナルファイトの時みたいに正義感溢れて、悪い奴は許さないみたいな感じだったんけど、はいはい、コーディのストーリーモードの最後で、なんか3面の敵のエディ・イーっておったと思うんだけど、でっかい警官が、うんうんうん、あいつに逮捕されて終わるっていうエンディングが実はあって、で、その次に多分、コーディがカプコンの作品として出てくるタイミングっていうのが03だったんですけど、
うんうん、
で、03の時にはもうなんか同じ、さっきおっしゃった通りでさ、平和になじめず、喧嘩に明け暮れて、ジェシカとも破局して、って。で、なんかあの、囚人に なってるけども、要はだから03とかやると、うん、もう服は、うん、当然、あの、囚人服で、手錠とかもはめとって、挑発すると、手錠を一度だけ外して、うん、この手錠外れるぜ、みたいな、挑発したりできるんだけど。
普段の殴りとかは手錠したまま
殴るんですか？そう、手錠したまま殴るんですよ。で、うんうん、まあ、囚人になってるけど、確かトレーニングは続けてるから、なんか牢屋にはま、うん、あの、入れられとっても、ね、うん、素手でぶち壊すから壁を、なんか、うん、あの、気ままにフラフラすることができるみたいな。
むちゃくちゃやな。
そう、だから性格とかも、ね、正義っぽかったのに皮肉っぽくて、しかもなんか荒っぽい感じになっちゃって、ね、ただ、うんうん、それが、なんか海外としては結構、そのダークヒーロー的な感じで、うん、03のコーディって結構人気があったんですよ。
うん、
で、じゃあちょっと出したいねってことで、ストリートファイター4で、出したとか、そんな話を聞いたことがありますわ。
ああ、なるほどね。そう
で、
確かに、うん。
ですね、その次にストリートファイター5になったら、うん、ハガーの勧めで、今度、市長になったんですよ。
うん、誰がコーディ
コーディが。だから、コーディのあれよ、あの服が、囚人服からいきなり普通のスーツとかになってるから、
マジか
髪の毛もオールバックにして、うん、なんか、うん、そう、新市長だ。わ、俺だみたいなこと言ったって。で、その別の、その何、コスチュームみたいなんで、初代のファイナルファイトのコスチュームとか、うん、囚人服のコスチュームとか選べるみたいな感じなんかな。
はいはい、へー。そう。なるほどね。すごいね。
そうなんよ。うん、
最終的にじゃあ、脱獄なのか、ちゃんと勤め上げたのかわかんないけど、
そう。
牢屋から出て。
出て。
市長になって。
そう。でもまあ、うん、それもなんか、ハガーがいろいろ裏工作とか手を回して、なんとか市長にしたみたいな、まあね、そんな感じらしいけど。
うん、ちなみにさ、ハガーがストーに、うん、ストリートファイター系に出てこないのはさ、
うん、
ザンギエフと被るからかな。
あ、いや、あれはね、違う。むしろね、うん、ストリートファイター2より前に出てるから、ファイナルファイトは。
うん、
でハガーについて喋ると、実は、あれなのね、ストリートファイター2のザンギエフっておるやんか、
うん、
あれは、ラリアット、ダブルラリアットみたいなのがあると思うんだけど、うんうん、あとフライングボディアタック、
うん、
あれ、ジャンプしてからのね、
フン。全部ハガーじゃん。
あれそう、あれはハガーから実は流用されてるらしいですよ。だから逆に、うん、言うとハガーが元祖なんですよ、ザンギエフの。
そういうこと？
で、実はファイナルファイト1の時、パイルドライバー使えたんだけど、歯が。掴んでジャンプしてやると、
はいはい。
へいやっつって。
あったかもしんない。そう。確かに。
で、うん、ファイナルファイト2になると、実はそれがスクリューパイルドライバーになって、ぐるぐるぐるって回るようになってるんですよ。だから、実はそのスクリューパイルドライバーはザンギエフのスクリューパイルドライバーから来てる。だから、お互いいいところを持ち寄ってるみたいな感じになってるかな。そうそうそうそう。
でもそれで言ったらやっぱキャラ被ってるよね。
うん。いやでもね、ハガーはいろいろ出てるんですよ、実は。ストリートファイター以外に。
ハガーもスピンオフでなんか出て
る
の？
そうなんですよ。あのね、カプコン製のプロレスゲームで、マッスルボマーっていうのがあるんですよね。
あ、なんか名前聞いたことある。
そう。うん、俺も実はやってこないんだけど、うん、で、マッスルボマーで、まあ普通に出とって、で、うん、まあスーパーファミコンなんだけどね。で、うん、例えば、コントローラーとかに、あるじゃん。その、スーパーファミコンのコントローラーってさ、抜き差しできるやんか。
うん、できる。
そうそう。普通のコントローラーを刺さずに、なんか、スーパースコープとか、マウスとか、違う、
ね、プレイ
に、そう、プレイできなさそうな、コントローラーを繋げてから、スイッチを押すと、うん、なんか、ハガーの警告の、 やつが出るみたいな。ムム、なんかコントローラーの端子を見てくれ、みたいな。これじゃプレイできないぞ、みたいな。今すぐコントローラーを、何普通のやつに戻してくれ、みたいな。そんな警告音が出るっていう。歯が、
待って、本編には出てないけど、そのちょい役で出てくると
まさかまさかまさかまさか。本編にも出てくる。
ああ、びっくりした。
そうそうそうそう。ごめんごめん。
で、その警告だけのために、市長が出張ってきたかと思った。
で、あとは、もう、ファイナルファイトシリーズは、ファイナルファイトとファイナルファイト2、スーパーファミコンに出てるファイナルファイト2と、うん、またこれまたスーパーファミコンに出てるファイナルファイトタフっていうのがあるんだけど、全部ハガーが解禁賞で出てるんですよ。
うんうんうん。
あとは、カプコン VS マーベルみたいな、
うん、
あって、要はカプコンのキャラクターとマーベルヒーローズが戦うやつの3、があるんだけど、うん、あれにハガーが出てるんですよ、実は。プレイヤブルキャラクターで。普通の格ゲーでね。
はいはいはい。
ね、そこの、エンディングでは、最後、うん、ハガーはアメリカの大統領になるっていう。
すげえ出世してる。
そうなんすよ。
市長から大統領か。
そうそうそうそう。
でもちょっと嫌だよね。ハガーが大統領ってことはさ、
うん、
アメリカむっちゃ荒れてるみたいな状態になりそうじゃん。
なんか、マッドギアが。
そうそう。マット、ネオマットギアみたいな、なんかさ。
ネオマットギア。それさ、
アメリカ全土
2のさ、確かさ、マットギアがさ、うん、ネオマットギアって名前だった気がする。なんか。
マジで？そうなの？
そう。なんか
2やったことないんだよ。
そう。うん、マットギアってさ、その、メトロシティだけで活動しとったんだけど、実は世界的な組織があったんだぜってことがあって、うん、
なるほどね。
それと、ファイナルファイト2では、実はいろんなところに転々とするんですよ。なんか中国とか、はいはい世界各国を。最終面が確か日本。で、なんか、ラスボスが歌舞伎やってるやつみたいな感じ。なんか、歌舞伎っぽいやつ。
ソドムではなくて。
ソドムではなかった。ソドム出てこなかった、はいはい。あ、でもさ、あれじゃなかったかな、うん。ロレントみたいなやつ出てこなかったっけ。ちょっと忘れちゃったな。まあまあ、そこはあれなんだけど、あとね、カルロス宮本さんとかね。
なんか、そう、プレイキャラが違うんだよね。
そうそうそうそう。
女性のキャラがいたよね、確か。
そう。マキやったかな。う
ん、はいはい。それもガイのなんか、ガイと同じ流派みたいな。
そうそう、ガイ、武神流って言うんだけど、あれはガイの奥さんの妹かなんか。で、そう、で、マキについてもいろいろあって、うん、なんだ、マキは確か、そうそうそうそう。ファイナルファイト2の時の主人公で、なんか、その時ちょっと、喋ってるセリフ、場面みたいなのがあるんですよ。ハガーに対して電話してる場面が。
うんうんうん、
で、そのセリフを聞く限りでは、めっちゃ礼儀正しくて、うん、まあ、普通の真の通った、まあ、女の人、みたいな感じの印象に見えるんやけど、
うんう
ん、その時はね。で、うん、カプコン VS SNK っていうのが今度あって、うん、SNK のシリーズと戦う奴ら、の2に確かマキが出とって、うんうん、プレイヤブルキャラクターとして出ましたっつって、そしたら、性格が全然違うんですよね。なんかレディースのヤンキーみたいな設定になっとって、もともと
気が強い感じの、
そうそうそうそう。で、あとはそのなんだろう、ストリートファイター、03 の PSP 版の移植版みたいなのがあって、
うんうん、
なんか03ダブルアッパーみたいな名前。それに、マキが確か使えた感じやったんかな。
うん。うん、
だから、その作品でマキとガイが普通に戦えたりできるんかな。で、その専用の会話シーンとかもあったりするんやけど。
はいはい。
そうそうそう。で、だから、もういろいろ、なんか、ね、師匠のゼクーとかも出たりするからさ、武神流結構出とるんよ。
そうだね。
なんだかんだで。
武神流多いね。
そうそうそうそうそう。で、
武神流別になんか、例えば、波動拳的な飛ばせるわけじゃないんでしょ？
ないですよ。だいたいダッシュしてやるとか、ジャンプして投げるとか、それ系。うんうんうん、だから、ガイなんかは、あれなんですよね。一気通貫で正義の味方みたいな感じなんですよね。ゼロ？ストリートファイターゼロ以降さ、うん、ガイはずっと出てるんだけど、うん、いつもいつもなんか巨悪を成敗するために武神流として動くみたいな、なんか人やから、なんかベガからもなんか、ほうほう武神流のなんとかか、みたいなこといつも言われてるんですよ。
なんかもしかしたら、そのシャドウル系を恨んでる的な悪の組織を。
いや、基本的に恨んでるというよりかは、 なんか悪の目残さじっていう感じの人やから、
あ、
なん
か、そうか。
そうそうそう。
正義の味方って感じやね。
そうそう、正義の味方って感じやから、うん、そうそうそう、うん。なんかそういう市場は全くないっていう。
うん、それあれじゃないの、武神流みんなさ、
うん、
横文字苦手らしいんだよ。
そうですね。あの。
だから、シャドールーとかマットギアとか大嫌いなんじゃないの、横文字だから。
いやいや、あれ言っとった気がする。普通に言ってた気がする。でもなんか、あの、変な横文字は、あの、あれだったよ。ひらがなだったよ、確か。これひらがなになるんかい。
なんでそれ言えるんだよって感じだな。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
で、あとね、言ってしまうと、ストリートファイタークロス鉄拳っていうゲームもあって、要はストリートファイターと、あの、鉄拳、あるじゃん。格闘ゲーム、鉄拳、はいはいはい。あれが、そうそう、平八とか。
だよね。
そうそうそう。うん、あの辺らが戦うゲームもまた別にあったんだけど、うん、あれもガイとコーディで出てくるんかな。なんかタッグで。そうそうそう。
まあ、ストリートファイター側で出てくる
とね。そうそうそうそうそうそう。うん、でね、あとね、もっと言ってしまうと、
うん、
またカプコン USA になるんだけど、うん、カプコン USA から出とった、で、これ日本に売られてないんだけど、
うん、
あの、ストリート、え、じゃあ、ファイナルファイト、ストリートワイズっていうゲームがあって、
ワイズ？
ストリートワイズ。ファイナルファイト、ストリートワイズ。知らん。何が賢いねんで。
しかも、ストリートファイターはさ、なんか、路上で戦う人らでわかるけど、
うん。
なんかあ、クイズすんの？クイズ。
いや、知らん。関係ないけど。
で、
なんかね、うん、3D のファイナルファイトみたいな感じになっとって、で、プレイステーション2かなんかで出てたんかな。で、うん、なんかプレイ動画を見たことあるんだけど、うん、あの、プレイアブルキャラクターが初代の3人、コーディとガイとハガ。
うん、
で、
うんうん、
それプラス、コーディに弟が実はいましたってことで、コーディの弟。カイル・トラバースか、そんな名前の忘れたけど。
はいはい。
で、まあ、結局おなじみのキャラクターで、まあ、オリジナルストーリーになるんだろうけど、うん、わちゃわちゃやって、で、なんか一番最後ら辺になると、コーディがなんかゾンビみたいになって、なんかボスとして立ちふたがるみたいな。で、結局なんだかんだってコーディを元に戻るんだけど。
あ、そうか。だからコーディはプレイアブルじゃないってことね。
いや、最初プレイアブルになるのかな。いや、ごめん。ちょっと自信なくなっちゃった。離脱して、
弟に変わるみたいな。
そんな感じだと思う、多分。そこまで詳しく見てんねんけど。
なんか全然違う世界観だね。
そうなんや。でね。
ゾンビってやべえ、
うん。そう、ちょっとね、ストリートワイズちょっとやりたいなと思って、その海外に行った時に、ちょっと探ったことがあったんですよ。うん、中古屋行って、これないって、ファイナルファイト、ストリートワイズ
って言うんだけど。海外もやっぱあるの？中古屋って。
北米に行ったらあるらしいんやけど、スイーツ見当たらんかったね。うん、
幻、謎の店じゃねえ、う
ん。逆に、あれなんよね。あの、日本で売ってるゲームとかが売ってたりするよ。なんであるんみたいな。
それは何？どういうとこに？あの、普通の家電。
ね、いやいや、あのね、そういう、もうそれこそスーパーポテトじゃないけれども、うん、そういうレトロゲーム屋さんっていうのが向こうにもちゃんとあるから、
うん、
で、向こう結構ね、そのゲームを去ることながら、それに関連するグッズを結構売ってる。うん、なんか、どこで作ったんだ
とか。
そうそうそうそう、マインクラフトのなんとかとか、シャツとかね。はいはい、そうそうそうそう、うん、どこで作ったんやろうっていうようなやつ結構。
っていうかさ、うん、今ので、ちょっと全然違う話でごめん、思い出したけどさ、
うん、
あの、メディーバルなんちゃらっていうショーを見に行ったよね。
行ったね。
剣で戦うやつ。
トロントのやつ行った。メディーバル方、面白かったよな、う
ん
う
ん。みんな甲冑着て、あの、馬上試合とか、
あの、
剣と甲冑で戦って、なんか火花がバンバンって出るところの、うん、なんかお土産ブースみたいなところに、ゼルダの剣と盾置いてなかった。
うん、あったっけ
全くもうそのものっていう感じの。
嘘。
うん、金属で作った、まさにゼルダって感じのやつが置いてあった、う
ん。あった気がする。なんか。
で、ちょっと買おうかなって迷ってたけど、てっぺいが確か、
うん。
でも、あの、多分、持ち込めねえなって。
そうそうそうそうそ う, そう。あれ欲しいな、かっけえな、つって、うん。だけど確か、結構、まあ、根もめっちゃ張るし、何より、重たいだろ、あれって。どうやって持って帰るんちゃいみたいな感じになったよ、ね、確か
多分、あの、飛行機乗るときに、これ捨ててくださいって言われる、
ね。うん、なるよな、って。この鉄の板は捨ててください、つって。
そうそうそう。
そう、面白かったね。面白かったね、あれね。うん、ベリーバルボーなんとかみたいなね。
う
ん、そうそうそうそう。
うんうん、まあ、やっぱだから作るの好きなんだね、そういう。
うん。うん。誰が？
あの、アメリカの人。
アメリカですね。あ、そうね。アメリカの人ね。そんな感じでね、まあ、ファイナルファイト自体はもう今後も出ないだろうけど、うん、なんか、ね、ソドムとかロレンドとか、さっき言ったポイズンとかもね、なんか確かストリートファイターに出とったし、
うん、
もっと言うと、確かストリートファイター6か5に、うん、ファイナルファイトのボスの、なんか5面か6面のボスおったと思うんだけど、うん、あいつが確か出てるよね。うん、確か。
本当。
うん。あの、なんか顔面真っ赤になって、あーって言いながら突っ込んでくる、なんか白色の服着たアンドレっぽいやつ。
あー、アンドレ。
うん、ぽいやつ。
はいはい、
まあ。アンドレも出てるしな、ヒューゴっていう名前で。まあまあ、そんな感じで多分、いろいろ出張していくんでしょうね、これからみんな。
確かに、確かに。まあ、いいキャラだから、丁寧にカプコンさんも使っていくんだろうね。
そうね。またコーディが出るゲームがあったら、ちょっとやってみたいなと思うし。
そうね。結局、だから USA は見つからなかったんだね。幻のままってことや。
あ、そうね。
あ、違う。
ストリートワイズ。
USA だったっけ？あ、ストリートワイズ、そうそうそう。
ストリートワイズは見つからず。そう、
うん。
そう、できず。だから、うん、ぜひ見たい人は YouTube かニコ動でもあるのかな。
逆にさ、持ってる人いたら教えてくださいって感じだ
ね。そうっすね。いや、でも多分ね、普通にね、通販で売ってるかもしれんよ。あの、ほら、今時 eBay とかさ、Amazon とかつって。
とはいえ、むちゃ高いんじゃないの？きっと。
わからん。
今やったら。
海
外オンリーなわけでしょ。発売が。
確かに。っていうかさ、あれ、PlayStation 2って、リージョンフリーやったっけ？その、
2はリージョンかかってるんじゃないかな。
あ、そうだっけ？
確か。初期のやつは確かリージョンフリーで、
うん、
あの、なんだっけ？海外の DVD とか見れますみたいな、じゃなかった。
ああ、そうだっけ？
で、初期型の1万、2万になった時に、
うん、
あ、2万にそのバージョンアップした時に、
うん、
リージョンのロックがかかったんってなってたような気がする。
あ、そうか。
だから、1万番台はレアです、みたいな。
あの、めっちゃ最初のさ、ごっついプレイステーションを買うしかないんか。プレイステーション2あるやん。なんか、これ縦にも置けるけど、横にも置けるけど、何かとごっついみたいな。
そう。でかい四角みたいなやつ。
そうそうそうそう。うん、あ、まあ、あれはね、おしゃれだったけどね、当時。
うん、
そうか。あれでやるしかないんか。
いや、でもだから、やったことありますって聞いてみたいね。
そうですね。もし持ってる方がいらっしゃれば、うん、ぜひとも、はい、あの、体験談なんかも、はい、聞かせていただければと。まあ、今日はこんな感じですかね。
そうね。
はい。
うん。
チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしています。リンクは概要欄を参照してください。Spotify には Q&A 機能がついておりますので、そちらからでもコメントできます。というわけで、はい。ではまた次回。はい、さようなら。
さようなら。